夕方の旅仙人ラジオ、
2人合わせて90カ国渡航、平日は会社員、休みに各地を飛び回る旅好き20代カップルが、これまでの旅のリアルな体験をありのままに振り返るラジオ。はい、ということで、
はい、
前回まではバルカン半島について話してきましたが、
うん、はい、
今回は中東に行きまして、イスラエルについて話していこうと思います。
はい、注目の国というか、
はい、
なかなか行かない国なのかな、普通の旅行とかでは。
そうだね、
中東とかは、
うん、まあ、うん、ニュースとかでよく聞く国ではあると思うけど、
うんうんうんうん、
で、まあ、ここはバルカン半島の最後、ルーマニアの首都ブカレストという町に行って、
うん、
でそこからたまたま安い飛行機があって、
うん、
イスラエルの航空会社なんだけど、
うん、
ウィズエアっていうので、で飛行機で2時間半ぐらい、
はいはい、
でイスラエルのテルアビブという一番大きい町に行きました。
うん、
うん、で、まあ、イスラエルは地理的にはそうだね、中東のあたりだよね。とトルコとかよりも下、南かな、エジプトのちょっと東あたり、
バルカン半島よりも、
うん、
南東に行くんだね。
そうだね、
うんうん、
そうそうそう、
はいはい、
イスラエルの中ではテルアビブという都市が一番の大都市だから、
うん、
まあそこの近く の, 空港に飛行機で行ったという感じです。
今ではもう IT 先進国っていうイメージだよね。
そうだね、 IT がすごい進んでて、
うん、
IT 企業とかも多く あるし、
うん、スカイプとかの本社だっけ。
いや、それはエストニアじゃなかったかな、確か。
あ、そうか、
うん、まあちょっと具体的なのは思い出せないんだけど、
うんうんうん、
まあ、とにかく住んでると。で本当にイメージとしてはもうヨーロッパみたいな感じで、
うん、
すごい進んでるし街も綺麗だなっていう、
うん、
とこ、
うん、
あとは社会問題とか人権問題に対する市民の意識とかも高くて、
うん、
LGBT フレンドリーな国、としても言われてたりとか。
なるほどね、いろいろなものがちゃんと進んでいる国なんだ。
うん、でその最初に行ったテルアビブっていうのは、
うん、
まあ、国一番の商業都市なんだけど、
はいはい、
まあ、人口はだいたい40万人ぐらい、
うんうん、
でなんだろうな、まあ、日本でいうとこの東京みたいな
はい、はい、
イメージで、地中海側に面してる町です。
うん、ちょっとね、うん、
でまあ、ちょっとイスラエルはいろいろ複雑なとこもあって、まあ、広さ的には日本の四国ぐらいって言われてるんだけど、
はい、
まあ、そこも
結構ちっちゃい。
そうそうそうそう。ただまあイスラエルは東エルサレムっていう地区と、うん、あとまあエジプト寄りのゴラン高原っていう地区をまあ併合してて、
うんうん、
ただまあそれは日本を含めいろんな国際社会の国々には承認されてないから、その、うん、なんだろうな、まあ、イスラエルはここまでがイスラエルっていうふうには言ってるけど、
うん、
まあ、国によってどこまでがイスラエルっていう見方は違うというふうに言われてる。
そうなんだ、うん、へー、なるほど。
そうで、うん、首都もイスラエルはエルサレムっていう町が首都っていうふうに言ってるんだけど、まあ、三大宗教の聖地、ただ、はいはい、まあ、それも日本を含めいろんな国は違うというふうに言って、
そのあれ、テルアビブは首都ではないのか。
首都ではない、
ただ大都市なだけか。
ただその国連はテルアビブを首都として扱ってるから、いろんな国の大使館はテルアビブの街にあるんだよね。
ああ、そうなんだ、複雑だね。なるほど、
まあ、ちょっとその複雑なことについては後でまた話すけど、
うんうん、
まあ、そんな感じの国です。
はい、
で、まあ、イスラエルは民族的には一番ユダヤ人が多くて、うん、まあ、なかなかユダヤ人が多い国家っていうのは他にはほとんどない気がするんだけど、
うんうん、
まあ、75% ぐらいがユダヤ人、
うん、
で、まあ、他はまあ、アラブ人、イスラム系のアラブ人だったりとか他の、うんうん、人たちがいて、で言語としてはヘブライ語っていう文字、
ヘブライ語ね、
結構独特な文字なんだけど、
うん、
とか、まあ、あとはアラブ人も多いからアラビア語が使われてたりすると。
なるほど、アラビア語とヘブライ語も違うのね。
そうそうそうそう、うん、でまあ、宗教は、まあ、そのエルサレムが三大宗教の聖地っていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、ほとんどの4分の3ぐらいの人はユダヤ人が 75% っていうのもあってユダヤ教を信仰してて、
うん、
まあ、あと次に多いのがイスラム教、
うん、
で、まあ、キリスト教も信仰されてるんだけど 2% ぐらいかな、人口の中では、うんうん、だから意外とそんな多くはないっていうイメージです、
うんうん、
はい。 まあそんな国なんだけど、
はい、
まあ、そのさっき話したエルサレムっていうのが結構複雑で、
うん、
そのまあ、エルサレムをめぐってイスラエルとパレスチナがいろいろ揉めていたりとかっていうのがいろいろニュースになってるんだけど、そもそもこのエルサレムっていうのはあの紀元前1000年頃、まあ、かなり前にあの建国された古代イスラエル王国っていう国の町で、まあ、昔からこの辺パレスチナって呼ばれてて、あのユダヤ人がまず住んでたんだよね、
うんうん、
で、まあ、その時にキリスト教っていうのがあの同じ地域に起こって、
はい、
でそのパレスチナの地っていうのは当時ローマ帝国があったんだけど、
はい、
あのそこに支配されてエルサレムっていうのが陥落してしまって、
うん、
でユダヤ人が、まあ、それによって世界各地に離散しちゃったと。
もともといたユダヤ人がいられなくなって、
う
ん、
そうそう、ローマの人たちが入ってきちゃったからね、
うんうん、ってことだよね、
うん、でまあ時代が経ってって、うん、まあ、この土地にはイスラム教を信じるアラブ人っていうのが多く住むようになってたと。
はいはい、
いう形なんだけど、うん、ただまあユダヤ人っていうのは世界各地に散らばって過ごしてたんだよね、
うんうん、
でまあいろんな他の国で差別的な扱いを受ける中で、
うん、
まあやはりそのパレスチナはもともとユダヤ人の土地だから、
うんうん、
まあ、そこに帰って自分たちの国を作ろうっていう動きがあって、
うんうん、
でまあその戦争かな、まあ、第二次世界大戦とかそのあたりで、うん、あのユダヤ人の国家イスラエルっていう国が建国されたんだけど、
うん、
まあユダヤ人はそれでイスラエルを建国してよかったんだけど、
うん、
ただアラブ人は結構住んでたんだよね直近その辺に、
うんうんうんうん、
だからアラブ人としてはいきなりなんか自分たちの地域になんかユダヤ人いっぱい入ってきて、しかもユダヤ教っていう全然イスラムと違う宗教を信じてる人が入ってきたっていうので、まあ相入れない、元々い
たんだけどね、
そう
ユダヤ人がいたんだけど
形になって、
うん、
だからまあ建国後はあの4回の中東戦争っていうのがあって、
はい、
そのイスラエル側とあのパレスチナ、まあ、アラブ側の戦争が何回も起こってて、
うんうん、
でまあ今はそのなんだろう、たまにこうドンパチやってる時もあるんだけど、まあ一旦、まあ、そこまでずっと戦争してるわけではないんだけど、ただず常に緊張状態となってるっていうのが、
うん、
まあ、イスラエルとパレスチナっていう国の関係かな。
はいはい、
うん、
複雑だよねこの辺はね。
そうだね、
うん、
まあ、ただその中東戦争とかの時は、まあ、イスラエルがどんどんパレスチナ側の領土に侵食していって領土を増やしてるっていう、
うん、
あのところはあるかもしれない。
はい、そんな歴史のある、まあ、建国の歴史のある、
うん、
そうだね、イスラエル、うん、
でまあ、国としてまずテルアビブは行った感想としては、
うん、
まあ、バルカン半島から来たのもあって、
うん、
とにかく都会だと。そのルーマニアは結構都会だったんだけど、うん、それ以上に高層ビルとか綺麗なバスとかが走ってたりとか、
はいはい、もう普通に新しい都市
って、ね、そう、うん、あとはあの観光客向けかもしれないんだけどセグウェイがいっぱい走ってて、でなんか歩いてたら引かれそうになったりとかして、
うんうん、
なんかそんなことなかったから、うん、おみたいなそんなことあるんだっていう
そんなに栄えてるんだね、
うんうん、あと、まあ、テルアビブは海沿い地中海沿いに町が建ってるから、うん、すごいリゾート地みたいな感じもあって
綺麗なんだよね、
海ね、そう、うん、すごい綺麗だったっていうのが印象的、
うんうんうん、
で、まあ、エルサレムはちょっと、まあ、今回は一応イスラエル側に入れて話そうと思うけど、
はい、
エルサレムね、
うん、
あの、まあ、三大宗教の聖地っていうこともあって本当に見どころがたくさんあって、まあ、今まで旅した中で75カ国行った中でも、
うん、
まあ、エルサレムを超えるほど見どころがあるのじゃないんじゃないかな
マジ
って個人的に思ったぐらい
そんな
すごいあった。
へー、うん、
まあ、具体的に何かっていうと、
うん、
まずいろんな宗教があります、
うん、
いろんな民族の人たちが住んでます、
うん、
で歴史的に もう古来からいろんなことがあったっていうので、
そう
だね、
うん、
本当にいろんなものを 見てそれをなんか正直自分の中でうまく整理しきれなかった。インプットが多すぎて、うん、なんかあーみたいな。
え、歴史ある、な、何と歴史的建造物みたいなところを回っていくみたいな、あとは博物館とかそういうこと。
そうだね、まずはなんかユダヤ教にとっての聖地の神殿の丘とか嘆きの壁があったりして、
はいはいはい、
でまあなんかその横にムスリムにとっての聖地の岩のドームとか、
あ
の、まあ、モスクとかあったり、
はいはい、
かといえばなんかキリスト教徒にとっての、まあ、大事な場所の教会があったりとか、 まあ本当に
まあいろんな宗教が全部混ざってるところを一つの都市で見るってなかなかあんまないもんね、確かにね。
うん、あとエルサレムの旧市街は、うん、あの4つの民族の人がそれぞれ地区があって、うんうん、キリスト教地区とあのアラブ人の地区と、うん、あとアルバニア人の地区かな、
うん、
とあとはちょっともう一個思い出せないんだけどユダヤ人かな、まあなんか4つ地区があって、うん、そのそれぞれエルサレムの中でもカラーが全然違ったりとかして、
うん、
まあ本当に何だろう、多様な、まあ、いろんな見どころがある国、あの街だなっていうのは感じたかな。
はいはい、
そうで、まあ、エルサレムは本当物価がヨーロッパ並みに高くて、ホステルとかも今まで1泊1000円以下だったのに普通に2000円を超えてきたりとか。
高いんだ。
そう、あとまあご飯も普通に食べたら1000円とか越しちゃったりするから、うん、まあ、ファラッフェルっていう豆をすりつぶして丸めた団子に、
うん、
まあ、トマトとかキュウリとかピクルスの野菜、
うんうん、
まあ、あとフライドポテトとか、
うん、
サワークリームを入れたような、まあ、なんかケバブのビーガン版みたいな、
うんうん、
あのものがあるんだけど、もうそれを8食ぐらい連続で食べてもうそれだけ食べてあの生活してたみたいな感じで、
は
い、ちょっと貧しい感じで旅してたりっていうのが、うんうん、あの、はい、エルサレムのイメージかな。
はい、じゃあちょっと具体的なエピソードはこの次の回で
って感じですね。そうだね、話せなかったから、うんうんうん、また次、うん、
はい、ありがとうございます。まあ、本日のラジオが面白いと思ってくださった方はぜひ番組フォローお願いします。インスタグラムでは各地の旅の写真も投稿しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それではさよなら。